エペソ人への手紙4章2節、謙遜と平和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。体は一つ、御霊は一つです。あなた方が召されたとき、召しの もたらした望みが一つであったときのあったのと同じです。死は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父なる神は一つです。以上です。ではメッセージを先生にお願いします。
平安がありますように。エピソビトへの手紙は前半の1章から3章と後半の4章から6章に大きく分けることができます。前半は神様が私たちのためにしてくださったこと、後半は今度は私たちがその神様のしてくださったことに応答して、私たちが神様のためにすべきことが書かれています。英語の life っていう言葉 L-I-F-E ですが、これは命とも訳すことができますし、生活あるいは人生、生涯、さまざまに訳すことができますが、エペソ人への手紙の3章までは神様がキリストを信じる者に与えてくださるライフ、命のことが書かれている。4章からはキリストを信じる者がこれから持っていくその新しいライフ、日々の生活、人生、生涯について教えている。そんなふうに言うこともできるかと思います。私たちは新しい人生とか目的を持った生活とか満たされた生涯とか、そういう言葉にとっても魅力を感じますね。そういう次第のお話だったら聞いてみたいと思うものです。そういうものを手に入れたいと願っています。しかし多くの人はそれがキリストを信じる信仰によって与えられる新しい命、永遠の命から来るということに気がついていません。命があって生活が続くのです。命がなかったら人生は始まりませんね。命のないものは生活を営むことはできません。そのようにキリストを信じる者の生活についていくら学んだとしても、新しい命をキリストから受け取っていなかったら新しい生活をしていくことができないのです。キリストにある新しい生活をこれから学んでいくのですが、その学ぶ間お一人一人がキリストにある命をまずいただくことができるよう、受け取ることができるように心から祈っております。さてキリストにある新しい生活についてエペソの4章からの教えが始まるわけですが、その一番初めに取り上げられているのはキリストを信じる者たちの一致ですね。罪というものはいつでも分裂を生み出します。最初の人アダムとエバが罪を犯して以来、神と人との間にあった一致が壊されました。アダムと彼の愛する妻エバとの間の一致も損なわれました。アダムの子たちは分裂に分裂を重ね、今日私たちが見るように世界の各地で国と国とが争い、同じ国の中でも民族と民族とが戦っています。小さなグループの中でも分裂があります。一つにならなければならない家庭においてさえ家族がバラバラになっている、それが現状ではないでしょうか。この人類の分裂を癒すために私たちの救い主イエス・キリストは十字架の上でその命を捧げてくださいました。キリストの十字架によって神と人との間の断絶に、いわば架け橋が架けられたのです。そして人と人との間に作られているその隔ての壁が壊されたのです。エペソの2章の14節に、キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、 そう書かれてありました。今から45年前になります。もうすぐ11月10日がやってきますが、1961年の11月10日、あのベルリンの壁が壊され、長い間東西に分裂していましたドイツが再び一つになった日ですね。それは歴史上の大事件でありました。しかしキリストによって神と人、人と人との隔ての壁が壊されたのは、それにも勝るもっと大きな出来事であります。今日のドイツの人々の生活が、ベルリンの壁が壊されたというその事実に基づいてなされているように、キリストを信じる者の生活もまた、キリストが隔ての壁を壊してくださった、私たちを一つにしてくださったという事実に基づいて営まれていくのです。で、神様が私たちに与えてくださったこの一致なんですが、これはエペソの4章3節、御霊の一致と呼ばれていますね。御霊の一致、英語では The Unity of the Spirit と言われています。で、このスピリットは、大文字で始まっています。小文字じゃない、大文字のスピリット、つまり聖霊様を指すのです。スピリットは小文字で書くと精神、人間の精神という意味がありますね。ベースボールやフットボールのチームが一丸となって良いプレーをしたとき、あのチームには一致のスピリットがある、まあ、そんなふうに言うことがあります。でもここで言われている The Unity of the Spirit というのは人間の精神の一致ではありません。神様の霊、聖霊様のことであります。聖書が教える一致は聖霊による一致、聖霊様をいただいている人々の間にある一致のことです。それは真理も偽りも一緒くたにしてしまうようなものではありません。聖書に正義と不法とにどんなつながりがあるでしょう、光と暗闇とにどんなつながりがあるでしょう、キリストとベリアルとに何の調和があるでしょうと書かれてある通りです。英国を代表します教会ウェストミンスターチャペルの牧師でありましたマーチン・ロイド・ジョーンズ先生はこんなふうにその後本の中に書いていらっしゃいます。ある種の人々は聖霊による生まれ変わりを体験しておらず、キリストを信じる信仰を単に善行をする、道徳的である教会の活動をすることだと考えている。聖霊を正しく信じていない人と話し合っても意味がない。私たちの一致は聖霊の一致であって、聖霊を持たない人々と一致することはできないのだ。なかなか厳しい言葉ですが、で、皆さんは初めて出会う人であっても、まるで随分以前から知り合っていた、でいた人であるかのように感じる、そんなことがありませんか。特に聖霊を信じ、聖霊によって生かされ、聖霊の満たしを求めている、そういう人々とは初めて会いましても、信仰の一致といいましょうか、霊の一致というものを感じることがありますね。私は日本におりました時に、ヨーロッパからいらっしゃった方、アメリカからいらっしゃった方、あるいはアフリカから勉強に来ていらっしゃった方、それからインドネシア、フィリピン、仕事の関係でいらっしゃった方、また韓国の牧師先生たちとも随分多く出会いました。そういう人と人とは外国の方ですよね。言葉もよく通じないこともあります。でも話し合っていますと、意見も気持ちも一致して、本当にとても嬉しかった、日本人よりも良かったなんていうことを言うとおかしいかもしれませんけれども、そんなことを今でも覚えています。アメリカは移民の国でありますので、歴史や伝統、礼拝の形式の違う教会がたくさんあります。この3ヶ月のサバティカルの期間、私のレポートにも書かせていただきましたが、そのようなさまざまな教会に出席させていただきました。本当に しかし聖霊様が働いておられる教会に出席しますと、そういう形式とか歴史とかいらっしゃっている方々のバックグラウンドの違い、それを超えまして、本当に一つ思いになって聖なる神様を礼拝することができた、そんな素晴らしい体験を味わうことができました。でも御霊を持たない人々とは、たとえ同じバックグラウンドを持っていましても、何かしら違和感が心に残ってしまう、まあ、そういう残念な体験もこの夏したことであります。御霊の一致、それは御霊様が生み出してくださった一致です。聖霊による一致だけが本当に神様に喜ばれる一致であり、私たちが心から満足することのできる一致なのです。聖霊の一致、それは聖霊の生み出してくださった一致ですが、第二に、それは聖霊様が私たちに示してくださる一致ということができるかもしれません。イエス様は聖霊を真理の御霊と呼ばれました。御霊は私たちに真理を教えてくださるお方です。したがって御霊の一致というものは、聖書の真理をお互いが正しく信じること、そこから生まれる一致だということができますね。エペソの4章の4節から6節、皆さん声を揃えてこう読んでいますと、口に出して読んでいますと、これがとってもリズミカルな文章だということがお分かりになるでしょう。初代教会では大切な真理を覚えやすい言葉で要約しまして、それにメロディーをつけて礼拝で歌ったものであります。人々はそのようにして真理を心に刻んだのです。で、この箇所はそうしたものの一つだったと私は思っています。体は一つ、御霊は一つです。あなた方が召された時、召しのもたらした望みが一つであったのと同じです。死は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父なる神は一つです。どなたかがメロディーをつけてくださって、みんなで歌いたいですね。で、ここには明らかに三位一体の神様が教えられています。普通三位一体の神様は父、御子、御霊の順で語られるんですけれども、この箇所の主題は御霊の一致ですから、御霊から始まりますね。御霊、御子、父なる神様がここで示されています。この4節から6節のすべてに、時間の関係で触れることはできませんが、まあ、とりあえず、一節ずつ見ていくことにいたしましょう。4節、体は一つという言葉で始まっています。この体は教会のことです。教会はキリストの体です。イエス・キリストは今から2000年前、肉体を取ってこの地上においでになりました。復活の後、キリストの肉体は栄光の体に変わり、そしてイエス様はその栄光の体を持ったまま天に上げられ、今もその栄光の体を持ったまま父なる神様の耳に座していらっしゃいます。イエス様は復活の体を今持っていらっしゃるんですが、しかしイエス様は同時にこの地上に教会という体を持っていらっしゃるのです。そしてその教会という体を通してご自分が生きてこの世に働いてくださっている今も私たちの救い主であられるということを示してくださっているのです。人々は教会を通してキリストが今も生きておられること、私たちを罪と世とサタンと欲望から救い出してくださるお方であるということを知ることができるのです。サンタクララの教会、サンフランシスコの教会、サクラメントの教会、その個々の教会もキリストの体とこう呼ばれますけれども、この箇所で体は一つと呼ばれるときには、歴史を通して存在している教会、全世界に広がっている教会、その神の民全体のことを指しています。世界中にはさまざまな教派、教団があります。もうたくさんの教会があります。しかしそれがどんなに数多くあったとしても、キリストの体は一つです。真実にイエス・キリストを信じている者たちは互いに一つのキリストの体に聖霊様によって 属しているのです。次に御霊は一つと言われていますね。で、人間は肉体と魂から成り立っています。一つの体に一つの魂ですね。もし一つの魂に体が二つ三つあったら、まあ、二つ三つあったら体が二つ欲しいと思っている方には便利かもしれませんが、やっぱりおかしいですね。そして一つの体に魂が二つも三つもあったら、まあ、それは正常とは言えません。同じように一つのキリストの体には一つの霊、お一人の聖霊だけが宿るのです。聖霊以外の霊が宿るところは断じてキリストの教会ではありません。御霊は一つです。次に望みは一つとあります。望みは一つとあります。で、この望みは聖霊によって与えられ、聖霊によって確かなものとされる望みですね。エペソの1章14節、聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。ローマの 8-23、 御霊の発砲をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます。私たちはしばしば困難や苦しみの中に投げ込まれます。絶望の淵に追いやられることもあります。しかしそんな時でも魂の奥底に希望の灯火が灯っているのを私たちは見るのです。サタンや私たち自身の不信仰がそれを消し去ろうとしても、決して消えない希望、聖霊様によって与えられている希望、そういうものを私たちは本当にこれは不思議な体験ですが味わいますね。聖霊様が私たちに希望を与えてくださっている。で、ここで御霊の希望という言葉が出てまいります。5節に進みましょう。5節は御子イエス・キリストについて主は一つと言われています。主は一つ、イエス・キリストが主と呼ばれています。イエス様が主と呼ばれるには2つの意味がありますね。イエス様は主であるというのは、まずイエス様が神様であられるということを言っています。主という言葉、これは旧約聖書にヤーウェという神様のお名前が出てくるんですが、そのお名前の翻訳が主なのです。イエスは主であるというのは、イエス様は旧約においでになったヤーウェなる神様である、イエスはヤーウェであるという意味です。ヤーウェにはあってあるものという意味があります。人間は月にまで行くことができます。宇宙空間にステーションを作ってそこに住むことができるようになりました。しかし生身の体で宇宙船から宇宙ステーションから外に出たならば、人間はたちまち宇宙空間でどうなるんでしょうね。蒸発してしまうのかもしれません。地球上に生きていてさえちょっとした環境の変化で病気になります。今ほうれん草から O157 っていうのが、発見されまして、まあ、ほうれん草を食べたいと思ってね行きましても売ってないですね。O157 は本当に弱い細菌なんですけれども、そういうものにも侵されて命を失うことすらあるのです。人間は自分の力で生きている、存在している、そう思い上がっていますが、実は神様に生かされ存在させられている人間は決してあってあるものではないのです。あってなきがごときものにすぎません。神様だけがあってあるものです。絶対の存在者です。私たちクリスチャンはこのイエス様が絶対の存在者、神であると信じました。そのために唯一の神様を一人ぼっちの神様だと誤解しましたユダヤ人から迫害を受けました。また主という言葉には最高の権威を持つ支配者という意味があります。クリスチャンはイエス・キリストあらゆる権威の上に立つお方であると信じ告白いたしました。そのために当時のローマ皇帝の迫害を受けたのです。現代もその後も独裁者たちから数多くの迫害を受けています。主は一つという言葉はイエス・キリストに習うものは何もない このお方こそ神であり、主の主、王の王である。そういう聖書の教え、クリスチャンの信仰を要約した言葉なのです。主が一つであるならば、この主を信じる信仰は一つですね。キリストを信じる者はイエス・キリストを知る共通の知識を持ち、信仰の一致を保っていなければならないのです。そのことはエペソの4章の13節に詳しく教えられていますので、その箇所に来た時に学びたいと思っております。バプテスマは一つとあります。バプテスマ、それはイエス・キリストを主と告白する信仰、主とする信仰を公に告白するものです。ですから主は一つ、信仰は一つに続きまして、バプテスマは一つと言われているのです。6節では、すべてのものの父なる神は一つと言われています。ここで神様はすべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父なる神、こう呼ばれています。すべてという言葉が4回出てまいりますね。神様がいかにすべてのすべてであられるかということが描かれているのです。この4つのすべての一つ一つにお話したいことがたくさんあるんですが、ここも時間がありませんので、いつかの機会に、この説のことをご一緒に学びたいと思っております。御霊の一致とはこのように、御霊様が示してくださった三位一体の神様、その真理に基づいた一致です。神が私たちのお一人の父であること、イエス・キリストが私たちのただ一人の救い主であること、また主であること、聖霊が私たちのただ一人の助け主、慰め主であることを一つ心で信じ、声を揃えて告白し、そして御霊の一致が保たれていくのです。今も申し上げましたが、この御霊の一致を保っていくということ、それは人間的なことでできることではありません。もし私たちに与えられた一致というものが組織の一致、制度上の一致、あるいは表面的な一致、人間のレベルの一致であるならば簡単かもしれません。組織を一つにしましょう、一緒に何かをやりましょうということで済むのかもしれません。仲間同士で仲良くできればそれでよいということになるでしょう。しかしこの一致は人間が作り出した一致ではなく、聖霊様が生み出してくださった一致です。ですから人間的に何か小細工をして一致を生み出そうとすることが、聖霊様によって与えられた一致を壊してしまうことになる、それを妨げることにもなります。聖書は一致を生み出しなさいとは言っていないのです。一致を保ちなさい、すでに与えられたものを守りなさい、それを発展させなさいと言っているのです。一致は人間が作り出すもの、いや人間が作り出してはいけないものかもしれません。聖霊が生み出してくださったものを勝手に作り出してはいけない、そういうものが本物の一致を、霊的な一致を壊してしまうかもしれないのです。前もお話したかもしれませんが、私が神学校に行っていた頃なんですが、その頃通っておりました教会はとっても家族的な教会でした。でその頃の日本では珍しく、みんながこうファーストネームで呼び合うほどでしたね。とても強い仲間意識があり、お互いによく助け合っておりました。その教会の出身の人とは何年経っても忘れずに連絡を取り、つながりを保っておりました。こんな素晴らしい教会なんですが、初めて教会に来た人にほとんどの人が声をかけない、新しく教会に集っている人の名前はいつまでたってもみんなが覚えない、そういうことがあったのです。この教会はもちろんその後新しい方々に開かれた教会へと変えられていきましたけれども、私はそういう体験をいたしましてから、教会の交わりとは何だろうか、教会の位置とは何だろうか ということを考えるようになって、実は神学校の卒業論文に、教会論を専攻して、まあ、そういうことを書いたものであります。エペソ人への手紙は謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい、こう教えています。クリスチャンの集会でも雰囲気を和らげるために最初にゲームなどすることがありますね。そういうのをアイスブレイキングと言います。またスモールグループに分かれまして、その中で個人的なことを、あなたの趣味は何ですかとかですね、最近どんな買い物しましたとかですね、そんなことをシェアしたりいたします。まあ、お互いが打ち解け合えるようにとそうするのですが、そしてそういうことは効果的に用いますととても良い結果をもたらしますけれども、アイスブレイキングが私たちをそのまま霊的な一致に導くわけではありません。スモールグループがそのままクリスチャンの交わりになるのではありません。アイスブレイキングもスモールグループもほんの入り口、あるいはきっかけに過ぎないのです。私たちの一致は何よりも信仰の一致です。霊の一致です。御言葉と祈りによって、私たちのただ一人の天の父を、ただ一人の救い主を、ただ一人の助け主、聖霊様をさらに深く知っていく、理解し合っていく、確認し合っていく、確信し合っていく、そのことによって私たちは本物の御霊の一致を体験することができるのです。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれる。言葉は簡単です。綺麗な言葉です。でも実際に行うのは難しいことです。生半可のことではできないと思います。単に仲良くする、一緒に何かをするという異常のことがここで要求されています。これは私たちの力では達成できません。しかし御霊様は私たちを引き上げて、私たちにこのことをさせてくださいます。私たちはそれを信じています。エペソ人への手紙に言われています、謙遜、柔和、寛容、愛、平和、どこかで聞いた言葉でありませんか。これはガラテヤ5章の22、23にあります御霊の実そのものではありませんか。御霊の一致とは御霊が生み出してくださった一致です。それは真理の御霊と呼ばれる御霊が知らせてくださったその真理に基づいた一致です。そして同時にこの御霊の一致は、御霊が与えてくださるこの御霊の実によって初めて保つことのできる一致です。御霊の一致は御霊ご自身によって保たれなければならない一致なのです。聖霊様によって皆さんは生まれ変わりを体験していらっしゃいますね。聖霊様によって生かされていますね。聖霊様によって教えられ、聖霊様に導かれ、聖霊様により頼んで歩んでいらっしゃいますね。その歩みが私たちに本当の御霊の一致をもたらすのです。そのようにしてこの御霊の一致を保ち続けていこうではありませんか。お祈りを捧げましょう。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父なる神様、何者にも勝るあなたと、あなたがくださった尊く偉大なもの、私たちはなんとしばしば小さなものにしてしまってきたことでしょうか。一致を自分たちで作り出し、自分たちの力で発展させていただくことができ、発展させていくことができるかのように考えてしまっていたことを、どうぞお許しください。それは聖霊によって生み出されたもの、聖霊によって示されたもの、聖霊によって守るべきものです。どうぞ私たちの思いを聖霊に向けさせ、御霊の一致を御霊によって保つ者たちとしてください。今朝の礼拝に まだ聖霊様についてよくわからない方がいらっしゃいました。その方も主イエス・キリストを信じ受け入れ、聖霊様をいただき、聖霊様を求めるものとしてくださいますように。そして私たちをお一人の御霊によって一つに結び合わせてください。私たちの救い主イエス・キリストのお名前で祈ります。